答案について申し上げます。最初の 2-1-2、 これは、二次電池の問題でしたね。で、二次電池の例を挙げようって言われてですね、まあ、そのリチウムイオン電池とナス電池というのがあります。挙げられていますけども、ここはですね、もっと汎用的な、鉛蓄電池でも構わないんです。で、まあ、鉛蓄電池、そんな新技術じゃないかもしれない、とお考えになったかもしれませんが、全然そんな必要ないですから、その、産業用に広く使われているって、実用化されているという意味では、はるかに、その、マーケットは広いですので、その原理が分かればいいということですよ。この問題はそういうハイテクを問いかけているわけではなくて、原理を問いかけているんですね。で、説明の中身はですね、大体これで、合格点だと思います。ナス電池とリチウム電池、これ逆じゃないですかね。その、ポピュラーの方を第一にした方がいいですね。あと、まあ、短い中で記述するの大変かもしれないですが、原理といったときにですね、電池がどうやって、要は、電位差を生み出すのかという、その話をされた方がいいんじゃないですか。正極にナトリウムで、負極に硫黄で、なぜ電池になるんですか。まあ、そんなの当たり前とお考えかもしれないですけども、そこが電池の原理ですよね。なおかつ二次電池っていうのは、その電圧、電流かけることによって逆の、再生ができるわけで、充電が。それをどうやるかというのがわからないと、原理の説明にならないですね。で、まあ、その原理の説明と特徴とは本来関係があるわけで、まあ、特徴がですね、ただ単に結果としてこうなんです。なんでかわかんないけどこうなんですっていうような説明であるよりは、原理と関連づけて、確かにそういう原理だったらこういう特徴であるというのは納得できるというような、そんな説明が本来は、いいかもしれないですね。そして後半はですね、実用化例ということで、この太陽光とか工場とかに使われるとか、スマートフォンに使われるとか、まあこれでいいと思います。で、なぜそういう違いがあったのかっていうのを一言理由を添えればいいんじゃないですかね。上でもう触れたかもしれないですけど、その太陽光に、使われる理由、携帯に使われる理由というのですね、それがあると説明が分かりやすいですね。で、まあ説明が分かりやすいどの程度かっていうのはあるんですけれども、この1枚問題では割とそういう説明の分かりやすさっていうのは求められない。それよりも、見識の確かさがですね、まあ、採点対象となってですね、答えが合ってるか間違ってるかっていうことの方が大きいんですね。ですので、まあ、説明多少足りなくても丸をもらえる場合はあるかと思います。2枚目に参ります。2枚目というのは 2-1-3 問題ですね。で、粒子を取り扱う際に、液体中への粒子の分散状態が重要となる場合が多い。粒子の液体中への分散に関して次の問いにという。で、分散状態の評価方法を2つ挙げてということですが、分散状態ってどうやって、評価できるんですか？評価方法。分散の値が大きいとかですね、小さいとかいう、まあそんなことになってくるんですよね。で、この答案ですね、私は、 申し訳ないんですが、三角つけてしまったんですけども、評価方法について書いてますか？評価方法がどうであるかということについて、評価方法というタイトルがありますね。けれどもその次はゼータ電位の測定という方法論の見出しがあってですね、中身は言葉の意味じゃないですか。ゼータ電位とは何々の電位差を言うって言って、で評価方法じゃないですよね、これは。でこの電位差を測定することで、粒子の分散または凝集の状態が分かる。どう分かるんですか？その電位差を測定することによって、その電位差のマイナスからプラスになるかどうか知りませんけれども、値の小さい頃大きい方に行くとですね、そのうちのどこかが分散でどこかが凝集になっているという、なんかイメージとしてはそうなんですけども、どこが凝集でどこが分散なのかっていうのを、それが分からないと答えにならないですよね。そこまでのことが評価なわけですよね。ですので、まあ、短い中でその評価がどうであるかということをちゃんと文末までの間で説明しきってもらえませんか。まあ、そのためにはなんかこの言葉の説明をしているような暇はないと思いますね。ゼータ電位の測定という方法を使ってどうやって評価するか、ゼータ電位を測定して、イオンの二重層によってその電位差から、電圧がどうであるときには電圧がいくつからいくつの場合に凝集あるいは分散を判断するとかですね、それが評価方法ですね。丸2の粘土の測定、こちらはですね、スラリーを流動させるためにはその凝集界を破壊する必要があるって言って、これなんか評価の話じゃないんですよ。スラリーの流動を言ってるわけですね。でそのためには粘土は高く、小さければ粘土は低いって。でまあなんかスラリーの流動を引き合いに出して、そこからなんか粘土ですか、の説明につなげている。で分散はじゃあ何なんですか。で分散は凝集界を破壊する必要があるという、そんな関係性を言ってるわけですけども、よって粘土を測定することで粒子の分散状態が分かるって言って、これが何で結論なんですか、評価方法なんですか。なんかその分散の方法をですね、分散状態、求めてるのは分散状態ですから、分散状態が分かる、評価されるにはどうするかという、そういう、まあもっと言うと分散状態を主語とした文章でまとめると、その方向性を誤らずにちゃんと表現できるんじゃないかと思うんですが、ちょっと残念ですね。それから次は制御方法ということで、制御っていうのはですね、上げるか下げるか2つのね、目的とする方向があるわけですよね。そうですね、車を制御するとか、あるいは室内温度を制御するっていうのは、冷房するか暖房するか、どっちかなんですよ。でその意味はですね、もう全く違うんですよ。まあ、全く違う、温度を上げるか下げるかですけども、方法論は全く違うわけなんですね。まあ、エアコンの場合は同じ機械で、同じような方法ですけれども、例えばそのビルのですね、冷房と暖房ですと、暖房の時はボイラーを焚くとかですね、冷房の時はですね まあ、違う、冷凍機を動かすことになるわけで、もう全く違うわけなんですよね。ですから上げ下げするそれぞれをどうするかということを答えていくのが制御なんです。で、ゼータ電位イオン濃度やペーハーを変化させるというんですけども、それを変化させてですね、分散状態を上げるんですか下げるんですか。例えばイオン濃度を変化させたら表面のチャージ状態を変えられるんですね。で、イオンのペーハーを上げたら、表面電位チャージ状態が変わってですね、で、分散はどうなるんですか、良くなるんですか悪くなるんですか。それが答えじゃないですか。そこまでのことを聞いてるわけですよ。なんかペーハーを変えたらですね、表面電位を変化してですね、で、分散がなんか変わる、良くなるのか分散するのか凝集するのかどっちか分かんないっていう、そんな答えじゃいけないんですね。ここは丸2に参ります。高分子等による立体障害の付与っていう、で、これは下に書いてるんですけども逆説的ですね。添加物 PVA を添加する、これにより粒子の接触確率が低下し凝集を抑制させることができる。まあ、基本は分散をどうさせるかということですから、凝集を抑制させる、っていうことはつまり分散させるということですか。言葉ではなんか逆説になってしまうようですが、結論は分散につながるということをちゃんと説明された方がいいですね。で、以上1枚問題でして、1枚の問題はあくまでも見識である程度書けるんですよ。今申し上げたような知識が正しければですね、必ず正解を取れるんですね。で、一方ですね、2枚問題から以降は応用問題になってくるわけで、こちらはですね、多少、まあ、答えを考えないと正解にたどり着けないですね。で、技術士の試験でですね、やはり2枚問題以降が主戦場になってます。これができないから合格できないという方がほとんどなんです。この 2-2-2 問題、このあなたはある企業で無機化学製品の製造部門の責任者をしているって書き始まる問題ですね。最近あなたの会社の製品を使用しているユーザー企業が海外進出する。いいですか、あなたの企業ではなくてユーザー企業が海外進出する、だから何なんですかっていう感じですよね。その自社じゃないユーザー企業が、それであなたも会社も海外向けに製品を輸出することとなった、つまりユーザーが海外に行って、製品を使うために、その自社は製品をどう、作る方法を変えていくか工夫しなきゃいけないかということを聞いてるわけですね。問題の前提はよろしいですか。それで、あなたの会社の製品はこれまで国内向けのみであったことから問題となっていなかったものの、輸出国の法令で使用が制限されている成分を含むものであった。何ですかこれ。輸出国の法令で、輸出っていうのはこれ相手先のことですよね。輸出される先の国の法令で使用が制限されている成分を含むものであったっていうんですけど、一体どういうものなんですか。それわかりますか。これわかんないとこの問題解けないんですよ。この規制というのは、まあ、いろんな国でありまして、オーストラリアの、 化学品法ですね、 NICN ナスですか。カナダは CEPA とかいう、あるいは中国もありますね。で、EU もリーチとかいうのありますし、まあ、韓国もあるんですよね。で、それぞれの国がですね、その何をその届け出規制ですか、あれ、輸入規制が、その、規制の強さは分かりませんけど、どういった方法で何を規制しているかっていうのを、まず、前提を確認しておく必要がありますね。で、この問題はですね、すでにこういう化学製品を輸出したときに、その輸出先のある国でこういう規制が行われていたという知見が前提となってまして、それがわからないとこの問題解けないんですよ。今なんか答案を拝見してですね、特別なんかその無機医薬品バリウムエクステン造影剤となってますけれども、それがどこの国で規制されているかというなんか、規制の基準がですね、国とその規制内容が、あまりイメージできない状態ですけれども、それだとなんかもう全然前提ができてない感じがしますね。ですので、その医薬品でも構わないし、あるいは化学のですね、セラミックス、あるいはなんかポリマーでも構わないですけれども、そういったものがですね、輸出相手国でどのような規制に合っているかという事実をですね、まず前提に考えていく必要がありますね。で、そういった前提を挙げてですね、でそれを使っている無機化学製品を特定するわけですね。でそれをまず括弧1に書いて、で問題解決のために検討すべき項目を挙げて、述べていくということですね。今この問題では答案ではですね、その製品の特定というのが一応書かれてるんですけれども、その問題が特定できてない、輸出国で何が規制されているのかということが書かれてないから、その解決法につながっていかないんですよね。で、まあ、その輸出するための単なるマネジメント問題の検討になっちゃってて、それはここで議論する内容じゃないんですよ。そういう問題、輸出するマネジメントをですね、そのセラミックス無機化学の技術士に相談しても始まらないという、まあ、それはそれで別なマネージャーがいるわけで、そうではない、もっと本質的な議論をしなきゃいけないはずなのに、その化学、その化成品のそういった、なんですか、物質の制限、化学物質の、届け出制度とかですね、その保護に関する有害化学物質の管理に関する、国ごとの規制の前提が見えてないということですね。ちょっと話が長くなりましたが、まず括弧1はそのような内容になってくるかと思います。今書かれている、その現実性 1-2 の検討すべき事項の実現可能性とか、これはですからもう問題をはっきりさせる法律がとか規制が前提となっていなければちょっと答えにならないですね。じゃあスケジュールっていうのもこれも関係ないですね。経済性の評価もこれもちょっと違うと思いますね。で、過去に最も重要な検討項目ということで、 ここからはですね、その議論が最初の段階でですね、評価が違ってしまう、その分析が違ってしまうと、問題が違う方向に行ってしまって、本質的な議論ができなくなってしまうんですね。で、その、ここでは法令調査とか書かれてますけれども、前段階として何か調査するという、そんな話になってますけど、それはそれでもう済んでる、あるいは済ませて、本質的な議論をしなければいけないのに、まだそんなことをやっているという状態では、ここで言っている、セラミックス及び無機化学製品の議論にならない、技術が議論できないということですね。括弧には飛ばしまして、括弧3に参りますけれども、上記検討を進める際の留意事項、これも、ですから、その、化成品に関する、本質的な議論にならなきゃいけないんですが、なんか、脇にそれちゃってる感じですね。イスラムの話とかですね。あるいは安全性や有効性が変わらないことっていうのは、これちょっと意味わかんないですが、効果を発揮する、このため安全性や有効性に変わってはならないっていう、まあ、それは基本事項で、前提事項ですよね。それは当然のことじゃないですか。だからどうするんですかっていう、そのことがあるわけで、ただし、そもそも一体何の議論かというのは、括弧3はですね、括弧2が確定しないと、留意事項っていうのが位置づけできないですよね。硫酸バリウムはどう、同年多糖類は種類によってアレルギーを強化しやすいため注意が必要。まあそりゃそうかもしれないですけど、上記の検討の何に相当してるんですか。ということで、最初の入り口が誤ってしまう、入り口を誤ってしまうと後が続かないということで、非常に大きなダメージを受ける場合があるということです。で、この最初のですね、問題分析が難しい、単なる知識では解けないということからですね、今、技術士問題、技術士試験で、この2枚目以降、2枚問題、3枚問題がですね、主戦場となっている。ここでほとんどの方が落ちているんです。次に引き続いて3問題に参ります。で、3問題ではですね、今度は、3-1、グローバリゼーションの進む現代ではセラミックス及び無機化学産業によって国際的な競争力をより一層高める必要があるという前提でした。で、必要に応じて技術分野を具体的に想定し、競争力を高めるために検討すべき課題を多面的に述べようって言ってるんですね。で、まあ、分かりやすい問題のように見えるんですけども、ここで大事なのがですね、その技術分野を具体的に想定しというの、これが何なのかということですよ。で、もう自由に設定していいですからねって言って、で、自由に設定した結果が悪かったら、それってもう、もろに点数に跳ね返ってくるわけで、そこがですね、また、答えのね、重要な、判断力問われるところなんですね。で、やはり、たくさんの人が、その入り口で誤ってですね、もう後の答案全然点取れないという状態に陥る場合もあって落ちている方いらっしゃるんです。で、いただいた答案はですね、最初に技術分野の想定とあってですね、無機化学製品やセラミックス部品を使用した製品を想定する、例えば電気製品などだ、化学製メーカーはこのような企業のグローバリゼーションをサポートする観点で素材、製品素材を開発することが重要だっていうんですけど、 で、何ですか、想定は。例えば、電気製品。で、電気製品は分かりましたけど、その、要は、化学、セラミックス無機化学の技術領域ですよ。で、課題は何かって、もうすぐ課題に行っちゃうんですけども、その、技術領域が書かれてないじゃないですか。で、これだとね、その、課題がそもそも考えられないですよね。その、グローバル、世界競争だって言ってですね、で、電気製品だって言ってですね、で、電気製品作るわけじゃない、その化学製品、セラミックスか無機製品、無機化学製品作る、まあ、産業なんですよね。で、それが国際競争力を高めなきゃいけないと言ってるときに、製品は何かっていう、というか技術領域が何なのかっていうのが現れてないですよね。で、まあ、技術領域が何であるかということをお聞きになればですね、この答案多分変わってくると思うんですけども、正解に向かっていくと思うんですが、今それが見えてないから、こういうふうになってるんですね。で、課題のことについてコメントしますと、製品の付加価値向上とかですね、コストの競争力の向上とか、国内諸問題への対応とかですね、いろいろあるんですけども、これもちろん必要なんですけども、その製品特定しないで付加価値とか言っても、そのセラミックスおよび無機化学製品の技術の議論にならないじゃないですか。今書かれてるのはアップル社が UX ユーザーエクスペリエンスでその何ですか、付加価値向上したとかですね、それからコスト競争は、省力化で、戦うべきだとかですね、国内諸問題って何なのかって言ったら、企業倫理とかの話であって、これグローバリゼーションとどういう関係あるのか、まあ分かんないですけど、まあ日本企業はそんな悩みを抱えているっていう、なんかぼやきみたいな、話に聞こえなくもないんですが、まあそれが良くなったからといって、どれだけグローバリゼーションに勝てるかって言ったら、また話は違うように思いますね。ということで、まずここではですね、技術領域、技術分野をですね、想定しなければもう話にならないということなんですよ。で、例えばということで、ちょっと挙げてみました。で、これはまあ参考までにということで見ていただきたいんですけども、科学の夢ロードマップセラミックス分野という、図がありましてですね、まあ、中心からいろんな方向に開発が進んでて、その要は方向性がですね、例えばおいしい水を作る材料とかですね、あるいは蓄光光を蓄える、あるいは蓄熱材料とかですね、あるいは一方ではナノ粒子の化学応用技術とかですね、あるいは安心安全のための材料とか、まあ、いろんなニーズがあって、それぞれに技術が開発が行われているわけですね。で、そういう方向に向かうそれぞれの中で技術領域をですね、考えていけばいいわけですよ。で、例えばおいしい水を作る技術で水質改善システムとかですね、センサーによる安全性確保技術とかいうのはありますね。技術の名前がちょっと、イメージできにくいですけれども、そうですね、製薬に関するものがよろしいですか。そうするとナノ粒子 の科学、応用技術とかありますけども、まあ、そういった技術に向かっていくとしたらですね、ナノ粒子の合成プロセスとかいう技術の分野があるかと思うんですけどね。そういったものをですね、取り上げて、その中で何をやっていくか、課題って言ったら、まあ、それぞれにあるわけですね。それが課題、本来の答えですよ。その技術領域が何であるかというのはですね、先ほどご説明した、ロードマップ、これ実は日本セラミックス協会から出てる夢ロードマップっていう、まあ、記事の中にあるんですけれども、その中にいっぱい解説が載ってますので、まあ、そこを参考にしてもらった方が私が説明するより早いと思いますので、ちょっと説明はここでは省略いたします。で、1枚目はですね、そういう技術を挙げて課題を挙げるということでした。で、2枚目はその解決策ということですね。で、解決策のところはですね、残念ながらその課題が、まあ、本質的な方向性を向いていなかったということからですね、ちょっと散漫になってしまっているということですね。付加価値高めるためにどうするか、ユーザーエクスペリエンスを重視するという非常になんか感性的な話になってしまって、それが何の技術と関係あるのかっていうのはイメージできにくいですね。で、 IoT を使うっていうのも間違いなじゃないですけれども、どう使うのか、それから新たな製品購入開発プロセスの導入っていうのも、これもちょっとよく分かんない。そんな新しければ良いというものでもないし、完成工学も確かに関係はしますけれども、製品によりますよね。その化粧品とか、そういったものであれば非常に有効性高いですけれども、全然違う、そうですね、航空機エンジンとか、あるいは、そう、地質工学とかですね、あれ環境浄化とか、そんな分野だとあんまり関係ないかもしれないですね。ですので、やっぱりその最初の技術で宣言したものに対してですね、整合性を取っていかないといけないということなんですね。3ページに参りまして、で、提案がもたらす効果とリスクですけれども、まあ、提案が何であったかということが大事で、それを見ないとここは書けないわけですが、まあ、提案については今さっき申し上げたような散漫になってたとしたら、ここもまあそういう散漫にならざるを得ないということで、まあなんていうか当然の結果こと、そうですね、ここに書かれているのは、提案がもたらす効果は何か、製品価値の向上とかですね、差別化できるとか、その高度な個別要素技術を利用した素材や部品センサーを使用することで外国製品と差別化できるって、まあそれは当たり前のような、ユーザーエクスペリエンスを重視した場合ですね。まあそうかもしれませんけど、まあなんかそれってほとんどもう前提事項、そのためにやっていたわけで、つまり目的ですよね。製品価値の向上っていうのは、UX 開発やってですね、それで製品価値向上しなかったら、もう何やってるんだっていう、叱られるばっかりで、これがなんかそういう製品の価値を向上しなければですね、まず仕事が終わらないという、まずそれが目的なわけですよ。で、効果というのは、じゃあ製品価値が何か向上したらどうなるかという次の段階の評価ですね。例えばその携帯がですね、機能を増して、何ですか、電話以外に、昔のガラケーがですね、電話以外に、コンピューターの機能を備えてきたっ ということになったら何ができるかって言ったら、今のスマホがあるわけで、それは単にコミュニケーション手段だけじゃなくて、日常的に健康管理とかキャッシングとか、あるいは、もっとなんか幅広に、その人間の日常活動を支えるそういうサポート機能を持ってくるわけで、それが効果じゃないですか。そのような二次的な効果があるかどうかですね。そういうある程度その直接的なことではなくて、そこからどういう経済的なメリットを生まれるかということを考えていかないと、この効果の答えにつながっていかないですね。IoT が生産業務効率化できる。まあ、これはある程度いいかもしれないですね。その技術士というのは、技術経営を、サポートするわけで、そのためには必ず経済性を生まないといけないということがありますので、そういう経済評価できるもので、評価したときにどうなるかというのを、この提案がもたらす効果と、捉えてみたら分かりやすいんじゃないかと思います。で、最後のリスクはですね、これは IoT だからサイバーであって、同じく IoT だからプライバシーであって、で、まあ、プライバシーっていうのはさらになんか本質的な議論じゃないんですよね。もっとなんか化学製品、そのセラミックスとか無機化学のですね、本質的な議論のリスクをですね求めていたわけですよ、試験官は。けれどもこれだとちょっと答案として答えじゃないですねという話になってしまうと思いますね。ですのでもうなんか点を上げようと思ってるにもかかわらず、まあ、その点を上げるところがないという感じになってしまう危険性がありますので、で、それはなぜかっていうのは、まあ、最初の入り口が違ってしまったというところですね。ですので、その三枚問題では、最初の問いの、分析、問1の分析がですね、いかに大事であるかということですね。それを考えてですね、最後まで答案が正解として意味のある議論ができる、答案を書き切れるというような見通しを持ってですね、書き始める必要があるわけで、そのためには全体の骨子をですね、作成していく必要があるということですね。で、まあちなみに私の講座の中ではですね、そういった骨子を作る、チェック、添削をですね、主体にやっておりまして、答案をですね、いきなり答案書かないで、とにかく骨子を作ってですね、全体の議論が、ちゃんと整合するか、出題者の要求している、答えにビシッと答えているかということをですね、確認しながら進めていきますので、答案が間違った方向に行くことがない、とともにですね、その試験受験者がですね、試験当日時間が足りないと言ってる一番の原因は答えがわからないからなんですよ。答えの方向性がわからない。で、わからないなりに何か考えると非常に時間がかかるんです。で、そういったわからないことに由来する無駄をなくす。そのために骨子で考えを絞り込むことをやってるんです。で、骨子で考えを絞ったらですね、正解にたどり着くのが非常に早くなります。まず、無駄なことは考えないですから、今日ご指摘申し上げたような、そういう、まあなんか筋違いの話っていうのはもうほとんどなくなってくるんですね。ですので、 正解にたどり着く、確率が非常に上がってですね、だから合格率が高くなってくるということなんです。まあ、そういうことができるようになるためにはですね、能力を開発する必要があってですね、練習が必要です。そのために、講座ではですね、クイックレスポンスで、なおかつ相談回数を増やして、なおかつ音声でのこのコメントをつけすることによって分かりやすい添削をやっている。そこまでしなきゃ分からないということなんですね。そのような仕組みを備えた講座でありますので、今そのこれからどうやって技術士合格していこうかということをお考えであるならばですね、検討の片隅に、置いていただければと思います。では、コメント終わります。